皆さん、おはこんばんちは。プレプリどんどん、マス、CA です。2026年8月3日のマス CA カテゴリから、厳選した5本の論文をお届けします。1本目は、A. ガブリエロフさん、B.M. ノビコフさん、T. ノビコフさん、B. シャピロさんによる、From 12 to 6、Sharpening the 3 Charge Bound in Maxwell's Problem、12から6へ、マックスウェルの問題における3つの電荷の境界の先鋭化です。この論文では3次元空間に置かれた3つの静電荷が作るポテンシャルの平行点の数について研究しています。もともとこの問題はマックスウェルが提案したものですが、3つの電荷がある場合に非対化な平行点は最大でいくつになるのかという問いがありました。これまでは最大12個までという境界が知られていましたが、この研究によってなんと最大6個までに絞り込まれました。アプローチが非常に巧妙で、ロルホバンキー理論やベルンシュタインクシュニレンコ定理を組み合わせて平面上の曲線の交点数を数える問題に落とし込んでいます。特に補助的な接触曲線とポテンシャル関数を分析して、ある多項式系が各証言に少なくとも4つの解を持つことを証明した点が、この結果を導き出した鍵となっています。最終的に平行点の数は0か2か4か6という偶数になることが示されました。12個から6個へと大幅に境界を切り詰めたことで、歴史的な謎に大きく近づいたと感じます。緻密な計算によって空間的な配置の可能性をここまで絞り込めるというのは快感すらありますね。2本目はイザベラ・ラバさん、アレックス・マクドナルドさん、クリスタル・テイラーさんによるハバード・レングス&ジェネラリズド・プロジェクションズ、ハバール帳と一般化された遮影です。この論文では非線形な遮影の属に関連した一般化ハバール帳という概念を研究しています。もともとファバール帳はある集合を直行遮影した時の平均的な長さを測るもので、幾何学的速度論において整流可能性を判定するための重要な道具です。研究チームは線形な設定で得られていた定量的な状態を非線形な遮影の属にも適用できるかという点に挑みました。ここで面白いのが局所比較原理という手法を導入したことです。滑らかな遮影の属は十分に小さいスケールで見れば線形に見えるという性質を利用して、非線形な遮影を直行遮影と比較可能にしています。その結果、純粋に非整流な自己相似集合の一般化ファバール帳が従来の線形な場合と同じ全近的な状態に従うことを証明しました。さらにランダムなフラクタルや中心が非整流集合にある円の集まりといったより複雑で曲線的な構造についてもルベーグ速度がゼロになることを示しています。線形な理論を曲線的な幾何学的構造へと橋渡しした非常に柔軟で強力なアプローチですね。3本目はマス .ap からのクロス投稿で、マシュー・ディ・ブレアさんによるノンコンセントレーションオブアイゲンフンクションズインマイクロローカルカケヤニコディンノームズ、アフェーズスペースアプローチ、マイクロローカルカケヤニコディムノルムにおける固有関数の非集中位相空間的アプローチです。この論文ではコンパクトで閉じたリーマン多様体上のラプラシアンの固有関数が測地線に沿ってどれくらい集中してしまうかという問題に取り組んでいます。これまでは極率が0以下であるという厳しい条件が必要でしたが、著者はそれを乗り越えて測地流のダイナミクスというより広い視点からアプローチしました。具体的にはガウス波速変換という手法を用いて固有関数を位相空間上の小さなチューブに局所化して分析しています。複素立荷値方程式を使って波の位相を決定し、測地流の微分が持つ特異値を調べることで空間の広がりや縮小を定量的に捉えているのが非常に巧みな点です。その結果、部分双極的な流れのように少なくとも一つの方向に一様な拡大がある場合に固有関数の集中を抑えられることを証明しました。 特にフラットなトーラスのような化石分系において特異値が多項式的に増大する場合にさらに強い改善が見られるという結果は非常に興味深いですね。幾何学的な条件からダイナミクスという動的な条件へと視点を移したことで適用できる多様体の範囲を大きく広げた画期的な研究です。4本目はmas.ap からのクロス投稿でジュンツァオさん、チェンチェンさん、チャオホンデンさん、ユリアンウーさんによるパーターベットダイアディックキューブ&クアンチタチベエスティメイツフォーシュローディンガーオペレーターズウィズポテンシャルズイン RH の N2 乗リバースヘルダー類に属するポテンシャルを持つシュレーディンガー作用素に対する接動ダイアディックキューブと定量的評価です。この論文ではリバースヘルダー類という特殊な条件を満たすポテンシャルを持つシュレーディンガー作用素について研究しています。面白いのはこの作用素を接動された固有の幾何学における標準的なラプラス演算子として捉え直そうというアプローチです。具体的にはポテンシャルの影響を反映した新しいダイアディックキューブのシステムを構築しています。このキューブは場所によって大きさが異なるという異邦的な性質を持っていてポテンシャルの挙動に合わせて柔軟に形を変える仕組みになっています。単なる計算上の道具ではなく空間の幾何学的な構造そのものを書き換えて解析しようとする姿勢に強いこだわりを感じますね。さらにこの手法を応用してリースポテンシャルの作用素ノルムを定量的に評価しスペクトルの加減やスペクトル遮影のランクに関する具体的な推定式を導き出しました。最終的に複雑なスペクトル解析の問題を特定の領域にあるキューブの数を数えるというシンプルな問題にまで落とし込んでおり非常に鮮やかな解決策を提示しています。最後はmas.ag からのクロス投稿でマーティン・ロッツさんとアビラム・ナタラジャンさんによるコバンスキーズ・ベッスアウトタイプテオアム・フォー・ファフィアン・ファンクションズ A セルフ・コンテインド・プルーフ・アンド・アプリケーションズ・クファフ関数に対するホバンシーのベズー型定理自己完結的な証明と応用です。この論文ではクファフ方程式系の非対化な解の数に上限を設けるホバンシーのベズー型定理に挑んでいます。もともとの証明は積分多様体の複雑な一般論に頼っていたのですが著者たちはエッセンスだけを抽出してより分かりやすい独立した証明を構築しました。アプローチがとても鮮やかで多項式に対する未ベズー不等式とロールの定理を一般化したホバンシーロール理論を組み合わせて機能的に解の数を絞り込んでいきます。特に関数が実際に依存している変数の数に基づいて上限を宣伝させている点に実用的な視点へのこだわりが感じられます。この成果を応用してクファフ集合の連結成分の数についてもより精緻な上限を導き出しました。指数関数や対数関数さらには少ない項からなる多項式といった身近な関数がクファフ関数であるため実解析幾何学やオーミニマル構造の研究において非常に強力な道具になるはずです。そんなこんなで今日は平行点やファバール長固有関数シュレーディンガー作用素そしてプパフ関数や幾何学的速度論まで非常に奥深い世界を旅することができました。数学の美しさに触れた心地よい時間でしたね。それではまた次回もお耳にかかりましょう。